皆さんこんにちは。先週の日曜日、ここで私たちが集まっていた時から台風21号は相当大きいと言われておりましたけれども、これほどのものであると一体誰が予想したでしょうか。さまざまな映像を通して風速50メートルっていうものがどれほど怖いものかっていうことを皆さんも思い知らされたことと思います。特に関西空港におきましては風速58メートル、前代未聞の高潮、さらに予期せぬ連絡橋へのタンカーの衝突、本当に悪い時には悪いことが重なるもんだなと思いますけれども、今年度年間3000万人の利用客を予想していた関空がまさかの孤島となり、その脆弱性はあらわとなってしまいました。年々地盤沈下が進んでおりましたから、高潮を防ぐために壁を作っていました。しかしそれを乗り越えての流入、海水流入でしたね。これまでで一番高い潮位が来たとしても大丈夫なように作ったっていうことなんですが、最近私たちがニュースを見ていてよく聞く言葉、過去に例を見ないほどのっていう言葉です。過去に例を見ないほどの出来事が起きたときに、これまでの経験っていうのは役に立たない。これから今まで経験したことがないようなことが頻繁に起きる、この形容詞を私たちは何度耳にしたことでしょうか。あの台風は関西で大きな猛威を振るいましたけども、その後も勢いを弱めず北上しました。我がふるさと北海道においても風速40メートル以上の強風がさまざまな被害をもたらしました。台風は来るぞっていうことが予想できるし、こういう方向だ、これぐらいの規模だということが、気象情報の発達によってですね、私たちは予想できるようになったんですが、どんなに文明が発達しても予想できないのは地震です。まさかその朝その翌朝午前3時、草木も眠る牛蜜時、うちの長男もぐっすり眠っておりましたけども、その最中に平成30年北海道胆振東部地震、後で分かりましたが北海道で観測史上初の震度7を記録いたしました。しかもそれは北海道で一番大きな火力発電所のすぐ横であったために、まもなく北海道はブラックアウト、295万戸ってことは北海道の全世帯停電であります。千歳空港も完全停止、関西空港は日本で3番目に利用客が多い、千歳空港は日本で5番目に利用客が多い、この2つの空港が同時にストップということで、外から入ってくるお客さんも来れない、帰る人も帰れない、経済にもたらす影響は計り知れないということですね。本当に運が悪かったなという言葉で片付けていいんでしょうか。悪い時には悪いことが重なるんだねということで片付けていいんでしょうか。というよりはむしろそういう時代に突入したと考えた方がいいと思います。確かに今年6月18日に大阪府北部地震が起きて以来、立て続けじゃないですか。豪雨、洪水、猛暑、激暑、酷暑、台風、災害が連続しています。そして今回の台風でさえこれだけの被害をもたらしたとするならば、以前から懸念されている南海トラフ巨大地震がもし発生したら、また首都直下地震が発生したら、日本は一挙に世界最貧国になると警告している学者もいるわけですね。どうしてこんなに悪いことが重なるんだろうかと今誰もが思っているのではないかと思います。でも逆に考えれば、今日の私たちのようにこんな穏やかな天候の中で、こんな心地よい気温で、エアコンがなくても大丈夫なようなこの気温の中、家族揃って 穏やか、礼拝を捧げられる、これは実は恵みだったんだっていうことに気がつきます。普通の生活ができているっていうこと自体が、実はあらゆるバランスが絶妙に保たれた結果もたらされている恵みなんですね。その絶妙に保たれている神様の恵みのバランスを壊したのは一体誰だ。他でもない人間の罪であったっていうのが聖書のメッセージであります。そして2000年前にイエス様がすでに語られた生みの苦しみの時代に入ったと思わざるを得ない状況ですね。改めて私たちは今まで自分たちが持っていた価値観でいいのか、お金をもっと儲けよう、もっといいところに住もう、そういう価値観で生きてていいのかっていうことについて考えさせられます。人生で一番大切なものって何だろうっていうことを改めて考えさせられます。この状況で考えないとすればどうなんでしょうか。全てがたとえ破壊されたとしても残るものはあるんだろうか。そのことに目を向ける私たち一人一人でありたいと思います。先週の金曜と土曜は私の長男がマネージャーをしています希望を歌うロックバンドナイトデライトが東京と名古屋で相当大規模なコンサートを予定していたんですね。しかし千歳空港からその飛行機は飛びませんでしたので、彼らの活動11年間で初めてのキャンセルとなってしまいました。楽しみに待っていてくださった方々には大変申し訳なかったんですけども、致し方がない。そんな時私たちはこの御言葉を思い出しますね。ヤコブの手紙4章13節から15節ご一緒に読みましょう。はい、聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、皆さんの中にもいるかもしれませんね。よし、次の1年はあそこに行ってがっぽり儲けようと考えているそこのあなた、14節はい、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れてそれから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしよう。この言葉の真理を今ほど痛感する時はないのではないかと思います。かくいう私も来年5月に関して非常に細かく今スケジュールを立てています。航空券も取りました。しかしヤコブの手紙4章を見るならば、それはすべて神様がお許しになればという前提があってのことであります。先ほど読んでいただいた今日の聖書箇所の中でパウロの一行もまた当初の計画の変更を余儀なくされたということが書かれております。しかしそれは残念な結果だったというのではなくて、実は素晴らしい結果をもたらしたんだというのが今日読んでいただいた使徒の働き16章6節から10節までの内容であります。つまり人間にとってうまくいかないな、なんでこんなに悪いことが重なるんだと思うような時であったとしても、神様の見ての外側で起きていることは何一つないんだってことです。それを知っている人は幸いです。なおかつ神は私の敵ではなく味方であるということを確信して生きていられる人、言葉を変えれば神との間に平和を持っている人はなんと幸いかと思います。全てを支配しておられる神様の主権に導かれて進むことのできる幸いを今日はご一緒に学んでいきたいと思います。初めての方もいらっしゃるので、まず復習から入りたいと思いますが、使徒の働き順番に学んできました。先週は16章の1節から5節まででした。パウロの第2次宣教旅行が始まったところです。 でパウロは当初の予定を変更しまして、バルナバではなくシラスと一緒に第二次宣教旅行に出発しました。で彼が第二次宣教旅行に出かけようと思った当初の計画は何か。パウロもしっかり計画立てる人ですよ。計画立てちゃダメだなんてことは言ってないんです。計画は立てていいです。立てましょう。しかし神様のお許しあって全ては行われるんだっていうことを忘れてはいけないってことですね。でパウロは第一次宣教旅行にで行った地域を再び訪れて、そこに誕生したばかりのクリスチャンや教会を励ますという目的のために第二次宣教旅行を計画したわけです。そして陸路で前回の場所に入っていき、前回行ったルステラというあの忌々しい思い出のあるところ、すなわち自分に石がぶつけられたあの場所を訪問したんですね。その場所を避けずに訪問したパウロに対する神様からのご褒美と思えるような出来事がそのルステラであった。それはテモテとの出会いであったわけです。パウロとシラスという2人の伝道チームにテモテという素晴らしい助手が与えられて、3名となった伝道チームは意気揚々と進んでいきましたというのが先週の内容でありました。ところが今回暗雲が垂れ込めるわけですね。6節、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラテアの地方を通ったと書かれています。アジアでって書いてます。私たちがアジアっていうと巨大なアジア大陸を全部イメージするんですが、そんなわけないですね。これはね、これは小アジア、まあ、英語でアジアマイナーって言われてますがね、と言われている当時の行政区、アジア州と呼ばれていた地域、それはどこかっていうと今のトルコの西部、その部分をアジア州と呼んでいたんですね。ですからパウロは前回回った地域を一通り回った後、さらにアジアで伝道しようとした。これはアジア州、トルコの西部、州とはエペソであります。まあここで伝道するのがいいんじゃないかなと思ったんですが、御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたって書かれています。一瞬我が目を疑う御言葉ではないでしょうか。御言葉を語ることは神の御心ですか。御心ですよね。なぜ御言葉を語るという神の御心を聖霊なる神は禁じるのか。おかしいじゃないか、誰もが思います。しかしここで聖霊が禁じたのは実は御言葉を語ることではなくて、アジアで御言葉を語ることであったわけです。つまり聖霊には別のご計画があって、ここじゃない、もっと語ってほしい場所があるんだっていうふうにお示しになったということであります。御言葉を語ることは良いことです。なぜ良いことを聖霊が妨げるのか。しかし皆さん、私たちは気をつけなければならない。時々良いことが最善の邪魔になるんです。私良いことしてるからいいでしょっていう言い訳が最善を行うことの邪魔になってしまう場合があるということです。まあ聖霊が禁じたっていうんですけどね、どうやってお聖霊が禁じてるぞっていうのを彼らは認知したのか分かりません。書いてません。今回のナイトデライトのように飛行機が飛ばなかったってことであれば非常に分かりやすいと思います。でもパウロと同行したシラスっていう人は前出てきましたね。彼は預言者であったって書いてますから、彼を通して神の預言があったのかもしれない。または環境的な印を通して明らかにここで伝道するのは御心でないということを確信したのかもしれません。変だな、じゃあこっちでしょうかということで、フルギア・ガラテアの地方を通った。先週からパワーポイントが相当おかしくてですね、もうちょっといい地図用意したんですが全然見えないので単純な地図に変えましたけれども、さあ彼らはアンテオケからタルソを通ってデルベ、ルステラ、 そしてピシリアのアンテオケ、さあここからどうするっていう時に、西のアジア州、州都はエペソ、こっちかなと思ったけど違う違うっていうことで、ガラテア、フルギア、これ、まあ、こう書いてますが、実は北の方ですね、北に向かったんです。こっちですかっていうことで、そっちに向かってったんですが、次なんです、7節。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。神様こちらでしょうかと主に問いつつ、ムシアからビテニア方面ってことはですね、ビテニアってのはこの上に国会があるんです、黒い海、そっち方面ですね。だから北へ行こうとしたんです。ところがイエスの御霊がそれをお許しにならなかった。さっきは聖霊が禁じたって書いて、今度はイエスの御霊が許さない。聖霊とイエスの御霊どう違うんだって話ですね。もちろん同じ聖霊です。でも今天に帰られたイエス様が聖霊を通してパウロたちと共に働いているというポイントを強めるためにイエスの御霊っていう言葉をここで使っているのではないかなと思います。昇天されたイエス様が聖霊を通してそっちじゃないとお許しにならなかったんです。当惑したでしょうね。どうしてですか神様、こんなに一生懸命伝道しようとしているのにどうしてですか。でもパウロの素晴らしい点は、私は計画したことを最後までやり遂げるんだっていうふうに固執するのではなくて、宣教の主体は常に聖霊なんだと、この聖霊の導きに柔軟に従うっていうフレキシビリティを彼は持っていたわけですね。それで次はどうしたかっていうと、ムシアを通ってトロアスに下ったと書かれています。さあトロアスはどこでしょうか。ここですね。皆さん地図わかりますか。これトルコのアナトリア半島ですね。東西に長いトルコ、行かれたことありますでしょうか。それの西の北の端っこにトロアス、トロイの木場って昔ありましたが、このトロアスっていう港町まで、こっちですかこっちですかこっちですかって、北かないや西だって言いながらたどり着いたのは最果ての地トロアスであったわけです。もうパウロはどうしていいかわからないですね。アジアで宣教しようと思ったのにこんなとこまで来てしまって、一体ここでどうすればいいんだろう。目の前はエーゲ海、夜真っ暗なエーゲ海を見ながら、神様私はこれからどこに向かっていったらいいんでしょうか、祈ったことであろうと思います。そんな時あるよ。大体夜なんだね。光が見えない、どっちに進んでいいかわからない、そんな時にパウロは幻を見たんです。どんな幻か。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。その幻を見たんですね。マケドニア人っていうのはこちら側のアジアに住む人たちにとってどういうイメージがあったかっていうと、ギリシャの知恵とローマの力を有した人というイメージですね。皆さんどうですか、欧米の人に対してちょっと引け目感じます。やっぱ白人背が高いし、なんか鼻高いし、かっこいいしな、まあ、英語も上手いし当たり前だけども、なかなか彼らに追いつかんな俺たちアジアは、みたいなようなちょっと劣等意識をもう感じてないでしょうかね。まあ昔は私もね、よく感じましたね。もうどんなに頑張っても彼らには追いつかないなみたいなことを思ったことありましたが、まさに今私たちが欧米の人たちに対して持つようなイメージをアジアの人たちはマケドニアの人たちに対して持ってたと思います。だってギリシャの知恵がある、ローマの力があるんだ、彼ら一体何が足りないっていうの、すごいパワーを持ってるじゃない。ところがその人が私たちを助けてくださいって懇願しているって言うんですよ。これは何を意味するかっていうと、福音を必要としていない人などこの世界に一人もいないってことです。私は30歳で牧師になりました。 30歳で説教を始めました。やりにくいですよ。もう50数歳の立派なスーツを着た、社会的にも成功しているビジネスマンたちもいるんです。そういう人たちに向かって30の若造が一体何を語れるというのでしょうか。最初はビビりましたよね。なんかこの人たちに僕語ることないんじゃないかな、そしてこの人たちは僕の助けなんか全然必要としてないんじゃないかな、もう社会的にも成功してるじゃないっていうふうに思っていたけれども、いざ個人的にいろいろとお話をして相談を受け付けてみれば、うわ大変な問題抱えてんだなっていうことがよくわかりました。外見はどんなに立派であっても、年収がどんなに多くても、逆に言えばそれに比例した問題も抱えているっていうことが分かり、徐々に徐々に、そうか、マケドニア人も福音を必要としているんだ、福音を必要としてない人なんて一人もいないんだってことが30代の時に私は分かってきました。もうその時から人を外見で判断することはしません。もう一つここから教えられるのはね、マケドニアの群衆がパウロさんこっちに来て助けてくれって何十万の群衆の幻見たって書いてある。何人？一人だって。一人かい、一人ならやめとこうかなっていう。神様の目から見ると十羽一からげじゃなくて一人一人が高価で、たった100匹の中のたった一匹でも迷ったらその一匹を探しに行くっていうイエス様の心が現れている、そういう幻だなっていうふうに思います。出てきたのは一人なんだけども、私たちを助けてくださいというふうにお願いしている幻であります。この箇所は私にとってとっても大切な聖書箇所なんです。ここを読む度ごとに私は十数年前の出来事があたかも昨日のことのように蘇るんです。14年前、私は札幌の教会で牧会しておりました。楽しかった、やりがいがあった、一生札幌だと思ってました。ところが神様から東南アジアと語られるようになったのであります。皆さん何度も聞かれたと思いますが、最初は私と雅子で聞かなかったことにしようねって言ってですね、無視してたんですね。そうすれば神様も諦めてくれるだろうというふうに思ってました。甘いです。なかなか出ていかない私たちに対して札幌で冷たい風が吹き始めてきました。ついこの前まであんなに暖かい風が吹いていたのに、ピューピューと冷たい風が吹いてきた。まさに札幌で御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたっていう経験でありました。その時に先ほどの使徒の働き16章6節ですか、あの御言葉の意味が分かったような気がします。こういうことだったのかな、パウロたちも。そして私は2005年3月31日をもってその札幌の教会を辞任することを教会総会で承認していただきました。先生どこ行くんですか、いやまだ神様が教えてくれなくて、なんていう会話が続いてましたね。東南アジアといっても広うございます。神様一体あなたはどこへ私を使わそうと思っておられるのですかと、夫婦で真剣に御心を求めていた。でその時北海道で働いておられた宣教師が慈瞳先生だった。まさか後で一緒に牧会チームになるとは思いませんでしたけども、そして慈瞳先生にお電話したら、シンガポールには DTC ディサイプルシップトレーニングセンターという進学校があって、牧師の研修として1年間受け入れてくれますよということを聞いたので、よかった、ビザが出る、家族で住める、その1年のうちに神様が僕に何をさせたいと願っているのかを知ればいい、よしまずそこに行こうということで、6月の末から DTC に入学することまでは決めました。ちょうどそんな時、以前進学校で一緒に学んだ高見沢英子先生という韓国の進学校で宣教学を教えている先生が、まあ、僕のことアキさんっていうんですけども、アキさん今度ジャカルタで宣教大会があるんだけども、もし時間があったら手伝いに来てくれないって 聞いてきたんです。普段の私であればとんでもないそんな時間ありませんって断るところだけども、4月の末から6月の末まで丸々は行ったんです。行く行く、2つ返事で即答しました。それから考えたんです。さて、北海道からまず私がジャカルタに一人で行って、一旦北海道に戻ってから家族を連れてシンガポールに行く方がいいのか、それとも最初から家族を連れてジャカルタに行ってそのままシンガポールに横滑りした方が航空券は安く済むのか、どっちだろうということを考え始めました。そしてじゃあジャカルタに家族が礼拝できるような日本語教会ってあるんだろうか、それまで海外日本語教会って考えたこともなかった私がコンピューターを開いて、ジャカルタとか日本語とかキリストとか教会っていうキーワードを入れてポンとエンターキーを押して、最初に私の目に飛び込んできた画面に書かれていた文字がジャカルタ日本語キリスト教会宣教師9号というページでありました。私はそこにまさにマケドニア人の叫びを聞いたんですね。東南アジアに住む日本人の叫びを聞きました。それは当時ジャカルタ JCF 議長が投稿したページでありました。昨日懐かしいなと思ってもう一回入れてみたらまだ残ってました。興味ある方は見てみてください。そこにはこう書かれていましたね。この前まで牧師がいました。しかし日本に帰られました。一生懸命信徒たちは無牧の状態で頑張っているけども疲弊しきってます。このお知らせを見た方で1ヶ月でも2ヶ月でもお手伝いに来てくださる牧師がいたらこちらにご連絡ください。僕2ヶ月暇なんだけどって思って連絡しました。そして私はジャカルタに行くことになったんですね。2ヶ月お手伝いに行きました。そしてその2ヶ月を通して、へえ、海外日本語教会ってあるんだ、海外日本人伝道って結構大切な働きじゃないかということに目が開かれました。そして2ヶ月経った時に2005年の6月の末から私はシンガポールに来て DTC で学び始めたんですね。今日の聖書箇所から学べるもう一つの原則、それは一歩一歩の原則と呼ぶべきものであります。彼らは示されたところまで進んだんです。その向こうがどうなるかはわからない、その向こうまで示してくれないと私はここから一歩も進みませんなんて言わないで、とりあえずここまで行けって言われたら入って行って行った、そうするとまた次の道を神様は示してくださった、分かりやすく言えばヘッドライトみたいなもんですよ。真っ暗な道で街灯もない、ヘッドライトが届くのは何メーターですか、私よく知りませんが300メーター届くとしましょう。で、300メーター先まで大丈夫って分かった、でもその向こうが見えない、やめとこうか、やめたら一歩も進めない、じゃあ見えた300メーターまで行ってみようって言ったらまた次の300メーターが見えてくるというのが一歩一歩の原則というものであります。私たちは2ヶ月間ジャカルタ JCF のお手伝いをしてありがとうございましたって言われて、そのまま空港に来て、そのままシンガポールに来て、そして DTC で学び始めた。でも先生、シンガポールでもいいからでもいいから手伝いに通ってくださいって言われて、ちょくちょくシンガポールからジャカルタに通っておりました。あの数ヶ月間私たち家族この礼拝にいたんです。その辺に座ってましてですね、あの礼拝に参加してました。印象は暑いな、みんなよくこんな暑い教会に来るななんて思いながらですね、睡魔と戦っておりました。だからそこに座ってこういう説教を寝ないで聞いていられる皆さんってすごいなって今も私は心から尊敬申し上げておりますけども、まあそういう時期があったんですね。でその時にちょくちょくジャカルタに行ってお手伝いをする中で、正式にジャカルタ JCF の牧師となってくださいという招聘を受けたんです。で1年勉強する予定だったけども 4,5 ヶ月で切り上げて11月に 私たちはジャカルタに行ったんですね。で、実はその時点でジャカルタ JCF には来られる予定の牧師がいたんです。でもすぐには来れない、だからその先生が来るまでこんなお願いの仕方で申し訳ないけども1年4ヶ月なんていう期間で申し訳ありませんがやっていただけませんかって言われたんです。1年4ヶ月じゃあその後僕たちどうなんのって思わないで示されたところまで進むことにしたんです。わかりました、1年4ヶ月きっとそれが終わる頃には神様は次の道を示してくださるでしょうと思って行きました。そしたらその牧師はジャカルタに来られなくなったということなんです。それでもう2年やっていただけないか、わかりました、まあ大体1期3年でやってるので1年4ヶ月と2年、でそれが終わる時にもう3年やっていただけないか、わかりましたということで合計6年半ジャカルタで働くことになったんです。そうこうして今日に至るわけですね。だから一歩一歩の原則を頼りに歩きながら今ここまで私たちはやってきました。最終節10節です。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。何ともない御言葉のように思うんですが、ここにも非常に深い意味が隠されております。今日の最初の6節において主語は何だったかっていうと彼らはで始まるんです。ここでの主語は何ですか。私たちはと書かれています。一人称複数形の代名詞 We という代名詞がここで初めて使徒の働きという本の中で登場するんです。さあ私たちって言うってことは誰がいるの。この使徒の働きを書いた人がいるってことでしょう。誰、ルカでしょう。つまりルカがここからパウロの一行に加わったっていうことがこの私たちという言葉でわかる。ということはルカはどこの住人だったの。トロアスの住人だった。ああ、だから神様はこっちじゃないこっちじゃない、北じゃない西、そうじゃないこっちこっちって言いながらトロアスに導いた。もちろんこの後トロアスから船に乗ってすぐ行けるところにマケドニアがあったからそこに導いた、それは一つなんだけども、もう一つのトロアスに導いた重要な意味はルカに出会わせたかったからです。あなたがあの時あそこに行ったからこの重大な人と出会うことができたなんていうことがあったと思いますけどもね。彼らもトロアスに行ったんです。もしかするとこの辺は推測ですが、トロアスに着いた頃パウロの目の病気は相当悪化した。やばい、誰かこの町に名医はいないか、シラスとルカが探しに行ったら、いたいた、ルカという名医がおりました、ということで彼らの出会いがあったかもしれない。わかりませんけどね。もしそうだとするならば、パウロの病気が悪化したことさえも神様はルカとの出会いをもたらすために益と変えてくださったってことがわかります。ここからルカが彼らの伝道チームに加わるんです。すごい、3人のチームにルカが加わってさらにパワーアップ、4人だということだけではない、もう一つの重要な役割をルカは果たします。何ですか。記録を残すっていうことですよ。彼は医者だけども歴史家でもあり文筆家でもある。だからここから彼は加わって使徒の働きを書いた。じゃあこれ以前はいろんな人に聞いてインタビューして書いた。使徒の働きだけ、ルカの福音書も書いた。ルカの福音書って言ったらイエス様のご生涯ですが、イエス様に一回も会ったことがないルカがどうやって書いたの。もちろん一人一人インタビューし取材し情報を集め、それを時系列順に並べたのがルカの福音書です。 イエス様の誕生の前、バプテスマのヨハネの誕生から始め、イエス様の昇天まで30数年間ルカの福音書でカバーし、そして今度はイエス様が昇天してからパウロがローマに福音を伝えるところまで紀元30、60年までを使徒の働きがカバーする、合わせて60数年分の歴史をですね、ルカは2冊の本でカバーしたんです。その分量たりや、新約聖書27巻の中でルカが書いたのは2冊だけって言ったら大したことないように聞こえるかもしれないけども、ご自分の聖書でページ数数えてみてください。私数えました。そうするとルカが書いた2冊で新約聖書の4分の1でございます。 25% です。だから私たちが新約聖書を読んで恵みを受ける中の4分の1は、ここでパウロの一行がルカに出会ったことによってもたらされたということがわかります。今年の11月に日本でキリストの使徒パウロっていう映画が上映されます。チャンスがあればぜひ見てください。ポール、アポストル・オブ・クライスト。もうアメリカでは上映されたんですけどね、日本ではまあそんなに多い場所ではないです。たくさんの人が見てくれたらもっと多くの場所で上映されるかもしれません。当然主人公はパウロなんだけども、その映画のもう一人の主人公はルカでございます。パウロの言葉を記して後世に伝えようとする、そのルカがその映画の中に描かれております。さあここで私たちは出かけることにしたと書かれています。どうして？パウロが幻を見たから、それだけ。そんな風に読めるかもしれない。おお、パウロそんな幻見たか、じゃあ行こう、じゃない。神からの幻とか予言っていうのは常に複数の信頼できるクリスチャンによって吟味されなければならないんです。誰かトップに立つ人がこうだって言ったらみんなただ追従していくだけじゃなくて、本当にそうかということを確認したんですね。今日の説教題は私たちの確信。ありふれた説教題だなと思ったかもしれない。でも今皆さん気持ち違うですよ。この私たちっていう中にルカも入ってるんですよ。4人いるんですよ。彼らはパウロが見た幻を吟味したんですよ。そして本当にそれは神様から来たものかどうかってことを吟味したんですよ。そして今までのルートを振り返ったんです。そうだ、あそこで聖霊によって禁じられたな、こっちじゃないこっちじゃないって言いながらどこに来たっけ、おお、トロアスまで来たよ。そしてトロアスで誰に会った、ルカに会ったよ。そして今見せられた幻はマケドニアに渡ってきて、マケドニアってどこだよ、トロアスから船に乗ったらもうそこじゃない。全部つながってるじゃない。そして4人とも内なる平安があって、みんなで確信したのがよし行こうということだった。彼らのさまざまな判断が今回パウロが見た幻によって一本の線としてつながったのであります。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。そして神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。私たちの確信です。そしてあのマケドニア人、知恵もある力もあるあのマケドニア人が助けてくれって、何をもって助けるんですか。パウロが彼らに対して何ができるんですか。できることは一つだけ、福音ですよ。私たちには知恵もある力もある、しかし福音がないと生きていけないんだというマケドニア人のメッセージを受け取ったんでしょうね。そしてこの私たちの確信っていうのは、実はそれ以降の2000年間のキリスト教の流れを決めるほど重要な確信だったんです。キリスト教ってのはエルサレムから始まりました。さあエルサレムから地の果てまでってイエス様おっしゃった。じゃあ地の果て行くのにどういうルートを通るの、東回りそれとも西回り ということなんですが、どういうルートでキリスト教が世界を一周するようになったのか決まったのは今日の箇所です。だって小アジアからトロアスからマケドニアに行くんでしょ。マケドニアに行くってことはヨーロッパです。今のイスタンブールはここです。見えますか？薄いですね。これトルコのトロアスよりもさらに北の西岸で、ここにちょっと境目があるんですね。両方イスタンブールなんですよ。だからアジアのイスタンブールとヨーロッパのイスタンブールってあるんです。ですからトルコっていうのはアジアとヨーロッパのちょうど境目ですね。でこのトロアスってのはアジアなんです。マケドニアってのはヨーロッパなんです。つまり福音がヨーロッパに渡るっていうことが決まった。もっと言えば西回りが決まったんです。キリスト教は東回りで、エルサレムから日本を通って新大陸アメリカに行くっていうルートじゃなくて、まずヨーロッパに来て、そして西回りでアメリカ通ってアジアにやってくるというルートが、そのベクトルが決まったのが今日の私たちの確信なんです。アジアで御言葉語ろうと思ってたのに、聖霊によって禁じられたパウロの一行は計画を変更してヨーロッパに向かいました。彼らが思ってたよりもはるかに壮大な宣教旅行になるということを神様は見越した上で、先週テモテを与え、今週ルカを与えた。神様は先んじて人材を用意しておられたっていうことがわかります。そして彼らは確信したっていうわけですからね。これが主の御心だと確信して進むことができた。皆さん、私たちの人生ね、何が嬉しいって言ってね、これが主の御心だって確信しながら進める人生ほどありがたいもんないですよ。本当にこれでいいのかな、これでいいのかなって不安なように思いながら生きていることよりもね、今私は確かに神の御心の道を歩んでるんだという確信を持って歩めることほど幸いはありません。そして本当にマケドニア人は福音を必要としてたんですか？それは来週わかります。しかもその福音に最初に応答したのはごっつい男じゃなくて女性だったっていうことが来週わかります。来週の説教題はヨーロッパ第1号のクリスチャンファミリー。興味のある方はぜひこの続きを聞きにいらしていただきたいと思います。神様のなさることは私たちの思いを超えてるんです。今日の章詩だね。ご一緒に読みましょう。イザヤ 55-8-9。 はい。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の道、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様の思いがね、私たちと同レベルだったら神様とは呼べない。私たちをはるかに超えた。神様そう来るとは思ってもいませんでした。でも振り返ったら、これが最善の道だったんですねって思えるような道を用意してくださるのが神様です。神様はパウロたちに対してだけではない、あなたの人生に対しても大いなるご計画を持って導いておられる方です。パウロたちにマケドニア人の幻を見せてくださったように、私たちも今週神様、福音を必要としている人と出会わせてください。祈ろうじゃありませんか。福音伝えたら間に合ってる間に合ってる、いらんわ、もちろん言われることあると思いますけどね。でもありがとう伝えてくれて、これを僕は必要としてたんだよっていう人と出会わせてください。そんな祈りを持ちながら今週も1週間を出発したいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、前回回った地域をもう一度巡って、生まれたばかりのクリスチャン、教会を励ましてこよう。 こういう素晴らしい計画を持ってパウロは第二次宣教旅行を開始しましたけれども、あなたは彼の計画よりもはるかに高い思いを持っておられ、はるかに素晴らしい道へと彼らを導いてくださいました。しかし私たちは自分の思い通りにいかなかったり、自分のタイムテーブル通りにことが進まなかったりするとイライラして、そして自分の計画に固執してしまいやすいものでありますが、彼らは聖霊の導きに柔軟に応答することができた。そのおかげでトロアスに行きました。そこでルカに会いました。そしてこの伝道チームにルカが加わったばかりか、ルカがルカの福音書を使徒の働きを書いてくれたことによって、私たちは今このような学びをすることができていますから、本当に感謝いたします。なんと偉大なご計画でしょうか。そしてそのトロアスから船に乗ったら、もう目の先にマケドニアがある、ヨーロッパがある。このヨーロッパに福音を伝えるのはまだまだ先だと思っていたパウロたちに対して、いや、今がその時だ。そのように神様はおっしゃいました。どうぞ天のお父様、彼らが確信したことに従って進んでいったように、私たちの人生も恐る恐る、そしてこれが御心かどうかわからないというような思いの中ではなく、今私は確かに神の御心の道を歩んでいるという確信のもとに歩ませてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。